おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーは、アメリカ・イリノイ州のアーバネスにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生放送でトークをお届けしています。ホストの麦子は、日本の京都とか、それで、りょうたさんはアメリカのセントルイス。そして WRFU のスタジオはトムさんがいて、私たちを、インターネットでつないで、かつ世界にストリーム配信してくれています。地域の人々はラジオから、放送を聞くことができます。というところで、りょうたさんとはつながっているでしょうか。りょうたさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。りょうたさん、日本は、もう8月11日です。さて、はい、8月11日は何の日でしょう？
なんか休日になったんですよね、最近。
そうそうそう、最近。ゆうたさんが知らない間に。最近なんですよ、2016年だとこの施行されたの
も。まあ、もう何年か経ってますね。
うん、でも、1、2、3回ね。山の日。
はい、山の
日。そうです。私も日本で8月をこうたくさん過ごすのは8年ぶりで、お盆とか過ごすのは8年ぶりで、うん、山の日だったんだっていう感じなんですけどね、そう、それが2016年。そして、今アメリカは8月10日、ということで、新聞を読んでいったら、8月10日っていうのは、これはね、京都新聞の、昨日、こちらからで言うと昨日8月10日金曜日の夕刊に載ってたんですけども、日経人収容悲劇語り継ぐっていうタイトルで、今日8月10日っていうのは、市民の自由法成立から30年ということで、これりゅうたさんご存知ですか、市民の自由法っていうの
は。はい、まあ、ただそれが今日だったっていうのは
知らなか
ったというか忘れていたというか、
多分はるかの城ではこの、話題はしたことがあるんですけども、それはむしろ強制収容された、これは何かというと、第二次世界大戦中に、アメリカでこう日系人が強制収容される、ということがあって、それを話題にしたことはあったんですが、その日が2月19日、
はい、2月、そうですね。
でそれで、その75年目ということで、冬に話題にしたことがあったんですが、さてこの市民の自由法っていうのが何かというと、これ英語っていうか、アメリカでは何て言われてる？
英語では Civil Liberties Act。
そうですね、 Civil Liberties Act of 1988 ですね、1988年ですって。でこれがどういう法かというと、京都新聞ちょっと読んでみますね、説明の解説の方。市民の自由法を確保して強制収容保障法って書いてあります。で、第二次大戦中に強制収容された日系米国人や在米外国人として居住していた日本人に謝罪し、1人2万ドル、当時の為替レートで約260万円の賠償支払いを定めた米国の法律。1988年8月10日にレーガン大統領が署名して成立した。日系人が強制収容を基本的な権利侵害と認定、90年代以降の、追加財政措置などで保証金を受け取った人は8万2000人を超えたっていうふうに、京都新聞、これはワシントン京都で記されていました。からこの、強制収容されていた 施設が、保存されていて、こう夏になるとそこにこう、行かれる日系人の方とか、おられたりして、前ジェイソンさんが遥かなショーでお話をしていただいた時、ジェイソンさんも日系4代目、4代前の方が来られてたのかな、3代前かな。で、あまり詳しく知らなかったので、日本にいたのをきっかけにちょっと戻ってから、総合行政修了所の跡地を見に行ったっていう話とか、されていました。それが今日8月10日のにこう市民の自由法が成立してから、ちょうど30年目なんだそうです。でもその間というか、現在こうね、トランプ大統領がいろいろこう移民に対する、こう厳しい政策を取っていたりとかということで、こうまたそういった話題も今後していき、はるかなショーでもしていきたいかなと思います。ジョージさんの方ではこういうこの、8月10日に関してはまだあんまり、今日がその日なので。
そうですね、今日がその日なので、まあ、これからそれこそ NPR のラジオ放送とかトーク番組とかで出てくれば、これからニュースになったりすることもあるかと思います。
はい、で私はこう日本 の, 京都新聞でこういう、記事が載っているのに気がついて、ああって少し驚きました。ということで、さて今日はお盆の話題とかも取り入れながら、今日本を帰省ラッシュということで、いろいろこう地元に戻られる方とかもいらっしゃるので、そういうことを話題にしながら少し時間を延ばしてゆっくりおしゃべりをしていこうかなと思っています。まずは、韓国のアレックさんからメールをいただいています。さて韓国に8月にお盆はあるのでしょうか。ルザさんいかがでしょうか。考えるリュウタさんでした。
どうなんでしょう。
8月にお盆はないそうですね。まあなんか話題した時に9月に、
そうですね、
まるってい
うか中世か、はい、そうですね、多分
なんで8月は特にそういったお盆の行事みたいなのはないんですけど、8月の初めは割とこう休暇を取る期間みたいですね。で、アレックさんはさて、ご旅行じゃないんですが、先週末どこへ行ったと思いますか、皆さん。今、夏休み、大学は夏休みで、で、韓国で翻訳の勉強とかをしているんですが、夏の間はずっとゲームの翻訳に熱中をしているアレックさんですが、そのアレックさんが2日間だけお休み、お休みっていうか自分で、ある場所に行きました。ソウルです。さて何があったでしょうか。チッチッチ、はい、皆さんお考えになったかもしれません。コミコン行ったということなんですね。コミコン、これアメリカでもコミコンって言うんですか。略して、
もともと一番アメリカで有名なのがサンディエゴのコミックコンで、まあコミコンって略します。そうですね、まあ、正確にはコミックのクまで入りますけど、コミックコン
コンみたいな、コンで、これが、韓国でも、ソウルで大きなコミコンが開かれていたそうですね。で読みました。僕は先週末あの有名なコミコンに行きました。日本語で、アレックさんが書いてくれてる。コミコン、コミコンはもともとアメリカで行われる有名な漫画コンベンションで、いろんな国でこのイベントが行われています。韓国ソウルでもこのイベントを昨年からやっていて、僕は昨年も今年も行きます。でそのイベントではマーベルコミックの、キャラが多いです。マーベルコミックっていうのはアメリカのコミックを出している会社の一つなんですね。
そうですね。
結構大きく。で、アレックさん書いてくれてるアイアンマンとか、スパイダーとか、ドクターストレンジとか、これ知り ドクターストレンジとかはあります。実は僕はマーベルコミックはそんなに興味はないんですけど、このイベントは、ね、1年に1回しかやらないイベントなので行きました。そこには外国人も多いし、コスプレしている人たちもたくさんいます。楽しい2日間でした。このコミックは、さっきリュウさんとちらっと話した東京でも開かれて、
そうですね、2016年から東京コミコンっていうのがあって、11月なのかな、日本は。
うん、で これ別にアメコミと限らない。
いや、そのサンディエゴでやってるコミックコンの国際展開したものなので、アメリカのものが中心です。これは
さて、このアレックさんが紹介するのはとなると、なんかコミックの曲かなとかアニメの曲かなと思ったら、また今日も白く全く違う、そのイメ、さて、僕が今週紹介する曲はまた昔の曲です。60年代で、なかなか、歌手はナンシー・シナトラって知ってます？このアレックさん、ナンシー・シナトラ
名前は多分聞いたことありますが、
曲名は These Boots Are Made For Walking、では最初の曲ナンシー・シナトラ、今週のアレックスのおすすめの曲で These Boots Are Made For Walking。 Don't know how to pronounce this、title、今日の最初の曲、トムさん、一番目の曲をお願いします。
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
それでは、アルバナシャンペーンのイベント情報ということで、リュウタさんお願いします。
はい、今週は一つお知らせします。まあ、今週末ではなくて、来週末のイベントなんですけれども、毎年やってるやつで、Taste of Champagne Arena。っていうのが、来週の金曜日と土曜日、17日と18日にあります。時間は金曜日17日が夕方5時から夜11時まで、土曜日が、朝の11時から夜の11時までということになっていて、場所はダウンタウンシャンペーンの西の方にあるウェストサイドパークというところ。ダウンタウンの本当にちょっと西に行っただけのところにあります。で、Taste of Champagne Arena、どういうイベントかっていうと、メインは、シャンペーンアバナとか、近くの町にあるレストランとか、普段はフードトラックとして出しているようなところとかが、テントでお店を出して、まあ、普段出しているメニューの小さくしたようなものをサンプルすることができる、いろんなレストランのメニューを試してみることができるっていう、イベントです。
チケットは5ドル、
入場とかあと音楽を聴くだけなら無料ですが、飲み物食べ物を買うときにはそれに応じた現金ではなくてチケットで払う必要があります。でチケットは一つずり5枚で5ドルで購入して、それを使って払うっていう仕組みになります。
で、1枚出すとお店のなんかちょっと 小皿じゃないけど小さい器に入っている、こう食べ物も味見できるというか、
そうですね。あと、まあ、ちゃんとした大きい、ある程度大きいメニューもあって、それは、まあ、1枚1ドルなので、何枚か必要な時もあります。
こう3ドル分だと3枚みたいな。
そうですね。
するわけですね。ただ、現金でやり取りじゃなくて、最初にチケットを買って。これも賑やかで感じですよね。いろんな地域のお店のが、出店していて、じゃあ、後半はお盆の話と夏休みの話に行きたいと思うんですが、その前にヨッシーさんからメールをいただいていますね。先週末は保育園の子どもたちと佐渡に行き、両津から二つ亀キャンプ場というところまでサイクリング、してきました。ヨッシーさんは、イリノイ大学でもビジティングスカール客員研究員で1年間いらっしゃったことがあるんですが、その時も自転車で、ずっとアバノシャンプ、こう回っていらっしゃいましたけども、日本に帰ってた時結構サイクリングされているみたいですね。もう今回は子供さんも一緒でテントを張って2泊3日の旅でした。3日はよく晴れて、小学校2年生の子を含め30キロ強の坂が多いコースを無事に走り切りました。家族でサイクルいいですね。4日は二つ亀海水浴場で魚を見たり貝を取ったり海牛に触ったりして楽しみました。5日は台風の影響で風が強く両津のサイクリングはできませんでしたが楽しみの間でした、ということで、ルタさんは幼い頃海に行ったりとか夏休みどうしてました？
海も、まあ、海割と行ったような気はしますね。父が鹿児島の出身で、小学校の鹿児島の本当に桜島の近くの出身で、小学校の頃ぐらいまでは結構夏休みになるとそっちに行ったりしてました。
やっぱり、こんな時期に、
そうですね、まあ、それもあるし、まあ、なんか一人で行かされた時もあるような気もしますが。
そうなんだ、車中見舞い書いてた、おばあちゃんとかに会いに行ってたんだ。
そうですね、鹿児島は飛行機ですね、主に。昔は新幹線通ってなかったので、あそこは。
で、今日の後半のトークは、わたるさん、愛知県出身のわたるさんのトークです。わたるさんは、3月にも出演したことがあった、かなくんと一緒に出演していただいたことがあるんですが、大学生、その時は大学4年生で、この春卒業して、もう一回短大に入って、今、学生をやっています。なぜなのかということをお話し聞いていただいたらいいんですが、渡るさんは、やはりお盆休みで故郷に帰る。で、その愛知県に帰る前の日にお話ししたんですが、なかなかお盆休みといっても、1年で最も忙しいみたいです。というのは渡るさん、お家はお寺なんですね。で、お寺はどんな風に忙しいのかといった、ちょっと変わったトークになっています。で、日本はこのすごく暑くて、特にこの愛知県の、岐阜県寄りの場所に実家があるそうなんですが、岐阜愛知というのはこの夏40度超えてたとか、すごく暑い夏になっております。そんな話題をしております。で、その前に曲を一つ、渡るさんは、大学4年間の間にバンドもしてて、その時にステージで演奏したこともあるそうです。カバーしたこともあるそうです。鶴の夏の魔物、この曲に続いて渡るさんのトークをお届けします。トムさん、ミュージック2番目の曲 and レコードよろしくお願いします。どうぞ。
夏の